What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks. TBS
Podcast. どうも、小出でーす。
生です。
こんばんは、プロジェクトです。お願いいたします。
お願いします。お願いします。
お願いいたします。本日は満員御礼でございまして、ありがとうございます。
これはあれですね、ほんとね。あ、T シャツをね、前も着ていただきましたよね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。
子さんの方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もともとね、このロフト9さんでのイベントとして始まったこんばんはプロジェクトなんですけれども、はい、まあ、なかなか広がんないよねと。
そうそうそうそう。う
ん、どんどんどんどん、こう、狭くなっていってだんだん宗教じみていくよねという
よくないよねってね、
うん、ということで、うん、どうにか広げたいなということで、はい、ポッドキャストを、
はい、
まあ、それも時間かかりましたけれどもね、
うん、
で現在 TBS ポッドキャストで配信中のコンプロラジオ で、
はい、
でそしてそのそれのイベントとしての、
うん、
逆に、
ね、
帰ってきた
って
経ていろいろ帰ってきた、
うんうん、
イベントに帰ってきた、それが今日のこんばんはプロジェクトでございます。リスナーイベントということですね。ってことは
キモいね
なん
そういうのそういうのキモくない？
なんで
そう
自然じゃないですか。
そうか、なんか実感全然ないですけど、ね、
ないですか、
うん、
いやだってもうパーソナリティの方ですよ
やめてくださいよ。そんなつもり全くない
ですか。ないんですか、
うん、
じゃあなんでやってるんですかポッドキャスト。
本当だよね。だって、うん、みんな全く興味ないと思うけど、
うん、
俺ライターの仕事してるんですよ。でも
そうなんです、ね、
そう、うん、なんなのこの人って思ってる人いっぱいいらっしゃると思うんですよ、うん、
確かにね。その番組からもし、
うん、
我々を知ったという方がいらっしゃったら、
そう
そう思われてるかもしれないですよね。
興味ないだろうしね、そもそも、
うん、
コンプロの話題以外は、
うん、緊張してんの？
そう
なんか
いやじゃあ今ねじゃあ頭がいっぱいで、うん、で今、うん、フロート頼まれてるじゃないですか。
はい、
すごいフロート気になっててさ。
いやもうね楽屋でずっと言ってて。そうハッシュタグを見て、あパーフェクトブルーハイ飲んでくれてる、あフロート来い、フロート見たい、フロート見たいとずっと言ってて1時間半ぐらいで今やっと生が見れたからじゃあ嬉しかった
の。でももう溶けちゃってるからさあれなんだけど、そう、うん、フロートの写真をアップしてる人が0人だったからどうしようと思って、どういう感じなのかなって気になっ てさ
気になっちゃってた、
ね、なってたんですよ
ずっと、
うん、ありがとうございます本当に。
いやでも本当ね、すいませんちょっと
品切れになっちゃってね。そうそうそう、
思いのほかあっちのさブルーハワイは持ったんですけど、うん、カルピスが
足
んなくなっちゃったんですよね。
そう
本当にたくさん飲んでいただいて、
でもさ、うん、こんなに丁寧に、うん、そのコラボドリンクみたいなのを説明してさ、
うん、
やる人たちもそんないないんじゃない、
うん、
前もってさ。
石崎さんそうなんですか、前もって
ね。適当っすもんね、だってね、
うん、
みんな
そうなん
だ、あるメニューから名前つけてるだけですもんね
みたいな
めっちゃうなずいてる。
いやでも逆にその石崎さんが僕らのこの配信をもうじっくり聞いてくれていて、僕らがどれだけこのパーフェクトブルーハワイにかけてるか、これで一材を築こうと
そう
しているか
っていうのを分かってもらってたら、
そしたらこんなことにはならなかっただ
ってさ、その紙注文の紙あるじゃないですか、なんかパーフェクトブルーハワイって書いてあるやつ、うん、はい、俺ら来た時パーフェクトブルーだったもん
ね。それで手書きでハワイ付け足そうとしたんだけど、いやちょっとみっともないわと思って、
そうで印刷し直してもらって、しかもさアナウンスしてる時もさ、ね、全然違う名前言ってた
よね。スペシャルブルーハワイって言ってましたよ石崎さん。
スペシャルブルーとかさ適当に言って全然やる気ないっていうね。
そう、う
ん、まあいいんですけど。
いやでもね、もうこんなにね飲んでくださってありがとうございます。
で僕らもステージドリンクで、はい、そのパーフェクトブルーハワイ飲みたいなと思ってたんだけど、
はいはい、
まあ物が多分ないから、
うん、
っていうところで、
そうなんですよ、
そのもう一個候補があったんですよね。
そうなんですよね。最終的にまあ色味も含めてというか、
うん、
これやっぱすごい鮮やかな水色になるので、
うん、
まあブルーハワイとしてのパーフェクトはこれだというふうに、
本当のね、
そう、
すごいみんなに飲んでもらったのに、うん、トゥ ルーブルーハワイが実はあるっていう。
トゥルーブルーハワイがね、うん、ルナシーの曲にかけてそうトゥルーブルーハワイが実はありまして、あのジャスミン茶との割が実はめっちゃ美味しいんですよ。でもあの色味が結構ね緑っぽくなるから、うん、まあブルーパーフェクトブルーではないかということで、うん、最終的には効果が外れたけど味としてはね
本当に美味しかったんだよね。
すごいいいので、うん、じゃあ僕らはステージドリンクとしてそうトゥルブルーハワイを
お願いして
お願いしますかね。
見てそうじゃあ なんかそう注文はなんかできないですかね、うん、相談したんだけど、うん、なんかやっぱポスの関係でできないって話だったんで、
う
ん、
システム上ね
そう
あのもう次回イベント決定しますから
1月、
はい、1月の方はじゃあトゥルーブルーハワイの方も合わせて
リリースして、はい、どっちもやればいいのかな。
いいんじゃないですか両方とも、うん、
そっかそっか、うん、でも結構美味しくなかったですか。そうでもあ全然飲んでないですよね子さんなのに飲んでないですよね、うん、あ、 あでもそうかそうかそうかそう品切れですもんね。
あそう品切れでしたもんね。
タイミングがね、うん、一品目にそれを頼んだってわけじゃないんです
よ一人に向けて喋りすぎだから緊張してるでしょ今日
あちょっとしてるかもね。
上がってるよね、う
ん、こんなになってると思わなかったから。
だって入りして30分ぐらいであ緊張してきたって言ってたから
さそうかもしんないね。うん、うん、メガネもさいつも使ってるやつ見つからなかったし今日。
あ違いますね確かに。
そう縁があるやつなんですよ今日。もう俺はこのイベントで話してたと思うけど、はい、毎年ちょっとずつ縁をなくしてい、うん、ってたんですよ、うん、
あ来ました。
あ来た来た来た
TBH
これ差し入れなんてあるの。
あ、何ですか
これ。何ですかこれは。サーモン。
サーモンチーズジャーキー。
あ、ありがとうございます。
サーモンチーズジャーキー。ありがとうございます。あ、フロートがね、こっちのメガネの。
そうそう。メガネの、あの縁がある。縁が。
あ、ありがとうございます。
すみません、すみません、すみません。
すみません、
すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ほら、チェリーがさ。
素敵ですね。
いや、よくないですか これもこれで。
ずっとこれが撮りたかったんだもんね。フロートの方にはチェリー入ってるんですよね今日ね。
ってことですよね、うん、ダメだちょっとお客さん入っちゃうから。
ありがとうございます。
はい、
はい、じゃ あ乾杯ですか。
あこれが
これだ
これが噂のしましょうかせっかくですから。
じゃあ難波さん、はい、あの乾杯の鳴きをお願いします。
はい、こんばんは。プロジェクト開催ありがとうございます。乾杯
乾杯
お茶は美味しいわやっぱり。
こんばんは。プロジェクトスタートです。
よろしくお願いします。
早速こぼしてでさ、まあ、今日何をやるのかっていう話じゃないですか。
そうなんだよ僕らさ、うん、あの毎週、
うん、
毎週っていうか2週間に1回集まって、うん、で話してるから、
はい、
話すことがそんなあんのかなみたいな。
そうなんですよね、うん、そのこれまでのコンプロと、うん、もうここが一番違う部分ですよね。これまではもう
ポッドキャスト化前は
喋ることが常にある、
ね、半年に1回とか、うんまあ、3ヶ月に1回かとかが、うん、季節ごとだったから、うんまあ、一応あったんだよね、
うん
うん、
けど今はもうもはやまめに解消してってるから。
そうそうそうそう困ってんだよね。
困ってる。そうだから今回は、うん、お互い そのエピソードの幅というか、
うん、
引き出しというか、
はい、
日頃ではなかなか出てこない、うん、それをつっつくために、うんお互いへの質問の往復で、
うん、
で、
うん、
やっていきましょうよ。
今さら質問することあるかしら。
いや意外とね、
うん、
我々は我々同士のこと知らない気がするんですよ。
あでもそうなんですよ、自分もそういうタイプなんですけど、うん、小出君は本当に、うん、そのプライバシーというか、
うん、
をなんていうんですかね固くなに開かないというか。
いやそんなことないよ、うん、
普段何してるか教えてくんない
そんなことないよ
人なんで。
いや割と喋ってるじゃん。だってポッドキャスト
で。いやいやでも本当の大事なところは 隠してるから、
あ、本物のね、
そうそうそう、
本当の本物の、
うん、そこを絶対に言わない、
トゥループライバシーは、ね、
トゥループライバシーは明かさないところがありますから、
うん、まあまあまあまあまあまあ、でもそれは別に、その難波さんだからとか、
うん、
仕事だからとか、うん、っていうことじゃなくて、うん、別に友達にも言わないから、
ほらそういう人でしょ、
うん、
でまあ俺も割とそうだから、うん、そう。
だから意外と知らないじゃん。
そうなんだよね。
お互いのことを、
うん。
だから一回だけ難波さん家に前のね、難波さんの家に、うん、
天井が低いとかね。
着ていただいているこの T シャツを、うん、
擦った時ね。
そう、擦ったんですよこれ、うん、手で手擦りで、でそれをまたパッキングしてね、
うん、
っていうのをやった作業を難波さんが今住んでるお家、うん、今のエアロバイクとか置いてる、
うん、
家の真ん中にオープンキッチン、
うんうん、知ってるね俺の情報よく知ってるね、うん、
オープンキッチンの、はい、家の前の家ですよね、
そうそうそう、前の家、うん、
の家に行かさせていただいてて、うん、でその時になんか針の曲がった針が1本しかない、
うん、いいだろその鉄、うん、
針が1本しかない時計が壁にかかってて、うん、それがずっと痙攣してるだけだったんですよ
電池が切れてね
しかもそれをやりに行ったのが12月31日なんですよね大晦日に人ん家に行って、
あ、そうだった、そうだった、
1本しか針のない時計が痙攣し続けるっていう、うん、何この家と思って
しかもさ、その時計さ、文字が何も書いてない、
そうそう、真っ白なんですよ、うん、真っ白な時計に針しかないものが痙攣してる12月31日、うん
しかも針がリボンになってて、リボン、
ああそうだそうだ、まっすぐじゃないんだよね、
リボンがタラーンと垂れてんのよ、
そうそうそう、
それが
ずっと痙攣してる、
リボンが震えてるって、
もはや時計なのか何なのかもよくわからないものが、いやあれ結構怖かったし、この人怖いなって思いましたよ
それなんでこの話した今、
だからお互いのプライベートを意外と知らなくて、難波さんのプライベートを僕もあんまり知らない、
うん、
で僕の知ってる難波さんの、まあ、本当のトゥループライバシーのところは今ぐらいのエピソードしかないよっていう、
でもそれはもうほぼ全部だよ俺の
全て、
うん、
あれが
時計がそうなってるとこ含めて、
お
う、もうあれ以上のものはないよ、そこまで見られた恥ずかしさ、
うん、それ以上のものはない、
もうない、うん、
ああそう、全裸より恥ずかしい、あれ
全裸別に恥ずかしくないもんだって、
ああ、うん、でも確かにね、
そんな困んない、
う
ん、
俺もそう思うかも、家のその時計もし見られたら全裸見られるより恥ずかしいかも、
うんだから俺も時計と思ってなかったと思う、もうその時には、
ああ現代アウトみたいな、
そう、時計と思ってたら電池変えてたと思いますし、
なるほどね、その解釈ね、もう時計じゃない、うん、まあ、確かにもう、
そうそうそう、
あれもないしね、真っ白の、
うん、だしだって家に時計ってありますか、壁掛け時計みたいな、
それはちょっとプライバシー
言えよそんぐらい教えてくれよそんぐらいは、
いや僕ね、
ないっしょ、
あ、ない
ないでしょ、
そう、うん、僕ないの、
うん、
なくて、
はい、
いやこれもなんか俺いつか話そうと思ってたわ、そういえば、
うんうんうん、
時計なくて、
うん、
家に、
うん、
その時間感覚っていうのを常に気をつけてないと時間が経っちゃうんですよ、うん、
あ、それ、
あ、
ちょっと俺も、はい、進めてください、うん、それね、それやばいですよ、
で、でその時間管理で僕が特に困ってるのがお風呂の時間で、
うん、
その仕事するときに仕事机に向かってる、うん、でまあ、パソコンで何かやってる、例えばコンプロの編集してます、はい、っていう時は、まあ、パソコンに時計があるでしょ、
うん、
だからまあそんな問題ない、
うん、
でご飯食べる時も、まあ、難波さんもキッチンで食べらっしゃる、
はい、
食べるじゃないですか、
はい、
キッチンイーターじゃないですか、
そう、立ち食いです、
立ち食いの、はい、で僕もキッチンイーターなんで、
うん、
ご飯作ってその場で食べる、うん、でその時に iPad とかで、
うん、
なんか見てたりとかするから、うんうん、やっぱそこも時間があるじゃん、
うん、
だから大丈夫なんですけど、うん、ただお風呂に入るとかシャワーを浴びるっていう時って、
うん、
一番時間から解き放たれちゃうのよ、
ははは、
でその時に限って、うん、なんか、
うん、
やっちゃうのよ長々と、
長々とやっちゃう、
例えば あの東野圭吾の小説で、はいはいはいうん、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、うん、あのサザンのさ曲を元にしたさ、うん、やつが
あるんだ、うん、
あるんだけど、うん、それの描写で、はい、あなんか不倫の話なのかな、うん、でその主人公の男が、うん、シャワーを浴びるで出かけざまに、うん、でその仕事の疲れとかをこのシャワーを浴びることで温めてちょっとほぐすみたいなシーンがあって、うん、でなんか首にシャワーを当てたみたいなシーンがその本の中で何回か出てくるんだよ、うんうん、でなんか俺それで首にシャワーを当てたらコリってほぐれるんだっていうなんかその擦り込みがあって、うん、僕まだそこから解き放たれてないんです、うん、だから朝を家出るときに、はい、でも寝起きだるい、うんうん、でそれをこの熱いシャワーで首に当ててこうほぐすっていうのを、うん、習慣にしちゃったんですよ、結果、
うんうんうんうん、
そしたらそれが何分やってんのか分かんない
えシャワーってさ、でもその長時間やるもんじゃなくない？
いやって思うじゃん、うん、でも考え事してるといけちゃうのよ結構、うん、
あ
そうで、その考え事してるタームが制作とかの時だったりするでしょ、
うん、あーなるほどね、
そう
そうかそうかそうか、
でずっと寝起きからこのだんだん、うん、あ眠いなだるいなからこうシャワーを浴びながらだんだん頭が覚醒してくるっていう時に、うん、だんだん曲どうしようが湧き上がってきて、そこで曲のことを考え始めちゃうね、う
ん、じゃあもうそれでシャワー浴びてる自分、シャワーが消えるんだ、
そう
存在が、
そう、うん、シャワーが消えて、うん、もう曲の自分になっちゃう、
うんうんうん、すごいね、
その時時間から解き放たれちゃう
フリーダムになる、
フリーダムになっちゃうの、うん、でしかもさ、あの前も話したと思うけどさ、うん、僕が家の中で、うん、メガネを取るのはお風呂だけなわけですよ。
ああ、はいはいはいはい。
視界ももう僕多分難波さんより目悪いから、うん、しかも湯煙の中でもう何も、うん、何も見えないっていうか、うん、まあもや、
うん、
あそう鏡とかもさ、
一番いいかもね、
鏡めちゃくちゃ曇るじゃん、
うんうんうん、
でひげ剃る時にさ鏡見るじゃん、
うんうんうん、
でもうやってもやってもさ見えないのだから俺ひげ剃る時さこうやってさ鏡に対してこんなにひげ剃ってるのいつもそんくらい見えないのよ、
うん、
いつもね
というぐらいもう、うん、もう
時間から解き放たれちゃうの、うん、だからお風呂に自分が何分入ってるのかってが分かんなくなっちゃう、
うんうん、
でそれを出かけざまにやっちゃうわけよ、
あ
そう、
うん、
で
やばい、
ね、いつもあんまりその家出るまでの時間をしっかり取ってない、インターバルを取ってないから、うん、起きてシャワー浴びました、で身支度しました、はい出ます、で時間換算してるのに、うんうんうんうん、そのシャワーに時間かかっちゃってるとその後に俺遅刻しちゃう、
そこがもう闇に消えちゃうから、
そうそうそう、その何分間かが消えちゃうの、
うんうんうん、
だそれ用に G ショック買ったよね
風呂用に、
風呂用に、
マジで、
そうだからこうすれば俺は時間からまだしっかり時間に縛られてる、
うんうん、人間界のルール、
ルールに、うん、社会に、
うん、
でお風呂用の G ショックをこうやってつけて入ってる、
嘘でしょ、
でだからいやでも本当にこうすることしかなかったの、うん、もうだってその例えばお風呂にこう置く据え置きタイプの時計買ったとします、うん、デジタル時計、はいはいはい、お風呂になんかこう貼り付けられる、うん、それ俺見えないのよ、
まあまあそうね、
見えてないと意味ないでしょ、
視力がね、
そうって言った時に G ショックだったらいつでもこうやって見れるわけ、
うん、近いねそれもね、
そうだから首にジャーってやりながら、うん、あもうそろそろやめない、うん、ペース5 これもう頭やんないともうダメだ時間ないとかで、俺頭をあの洗う時とかに、うん、あのこう電気が流れるさ頭マッサージのやつ、
え何それ
ヘッドマッサージャーみたいなやつとかやったりするわけ、
え何それ、
いやそれ電気が流れて、
電気、
うん電気が流れて、
うん、えマジで、
うん、
ビリッとくるの、
くるの、
ええ、
いやもう調べるすぐ出てくるからマイトレックスのやつ、
そうなんだ、
そうで、それで、うん、あの頭をマッサージしながらだと、うん、やっぱほら俺偏頭痛とかもあるから、うんうん、頭ほぐれるわけよ、こめかみとかすごいほぐれるよっていうやつとかを朝やるわけ、
うん、
でそれとかもさ調子こいちゃうとずっとやっちゃうわけ、
あもう気持ちいいからね、
そうそうそう、うん、こっち、ま、じゃーであーってやってると分かんない、あだからそろそろ行かなきゃ、
うんうんうん、
っていうお風呂用の G ショックは買いました、家でっていう話で言うと、
それね、そうなりますよね、
悩みましたね、
時間がさ、うん、だんだん分かんなくなってくるみたいなのは、まあ、
どうされてるんですか。
いやこのさ、うん、なんか時間秒で解けるわみたいなさ、夢中になってみたいな、はい、表現あるじゃないですか。
あるよね。
毎日ですから。
あ、毎日解けてる
毎日気づいたら夜、
うん、
もう何もしてないのに、うん、俺だって知ってます、
うん、知らない。
今日、
うん、
今日朝4時に起きてますから。
はあ、いや、なんで。
なんか原稿書かなきゃいけなくて、で昼は昼でちょっとライブ の、うん、自分のレベル のライブがあったから、うん、それ行かなきゃいけなくて、やんなきゃいけないと思ってさ、うん、朝4時に起きて、でまあ5時間あれば9時までにこれ書き終わるだろうなと思って、
うん、
で朝起きて、
うん、
で目覚ますために何か食べようと思ってさ、うん、ご飯食べて、
ちょっとなんでどう下がっていくの、
ね、俺もいつここにめり込むかなって思いながら
やってた。
ちょっと前に出たりとか。
オッケーオッケー。じゃあちょっとめり込むのを待つわ
で、そんで、うん、起きてご飯食べて、うん、でちょっと調子乗ってさ、
うん、
朝風呂しちゃうかなみたいなさ、朝お風呂入ってるし、
うん、
そうとかやってたらさ、うん、もう気づけばさもう8時とかになってて、
え8時
そう、
うんうん、
なんかさツイッターとか見たりとかさ、うん、プロレスゲーとかで検索して、
うん、
あのプロレスゲー炎上みたいな検索とか
検索して、ね、
したりして、うん、なんかいろいろ時間
やってたら、それに対して郷さんはとか、
そうそうそうそうそう、うん、なんかみんな狂ってんなと思いながら、
うん、
そういうの眺めて、うん、まだ余裕ある、まだ余裕あると思ってそれも8時になってて、
うん、
そうで、
うん、
その後、うん、寝ました、うん、気づいたら
溶けてる、
そう
本当にこの人時間溶かしてる
11時とかになってて、でもう原稿も一文字も書いてないもうやばい。
じゃあそのさ、もう4時になぜ起きたっていう話になってくるじゃん。
だからすごい焦ってたんだよ、
うん、
今日書かなかったらもうダメだと思って。これが本当不思議で、これね、うん、僕みたいなうっかりさんあるあるだと思うんだけど、うん、めちゃくちゃ焦ってんだけど、うん、なんか過ぎるとどうでもよくなっちゃう、うん、
あ、わかる。
もうここまで来たらまあ
まあいいや、ね、
まあ明日でいいかなみたいな、
あ、まあなるよね、
気持ちになってしまって、うん、そうそうそう。
でこのじゃあさ、うん、本当は今日じゃなくても大丈夫なんだ。
いや全然ダメ、
え、うん、
全然もうすごい過ぎてる。
あ、もうその
すごい過ぎてて、本当に俺もう両親の呵責でさ、もう苛まれてて今すごいあれなんだけど、そう苛まれてたのも、まあ、今って言ったけど正確にはその4時に起きた時はその気持ちだったんだけど、
焦ってたけど、
そう
そっから4時間
全然さ
YouTube 見たりとかして
でさ
仕事しろよ、
うん、朝ラーって知ってる？
ラーメン、
朝からやってるラーメン屋さんみたいなのさ、
はい、な
まあね、点々とあるんだけどさ、うん、近くに朝ラーないかなとかさ調べて
で絶対今じゃないじゃん。
で鶴見にあの川崎の隣の鶴見の駅に、うん、10月にオープンしたばっかりの朝ラーの
最近できた
店があったりして、うん、行こうかなとか思ったりと、結局行ってはいないんだけど、
うん、いや そうだよね、そうだってそれメインじゃない
もうだからもう4時に起きた余裕がもう俺をそうさせちゃってさ、
はいはいはいはい、
そう、
はい、
もう気づいたらもう
俺には相当アドバンテージある
ぞ。そうなんだ、
4時の段階でね。
そうで風呂とか入ったとて、うん、30分とか40分ですよ所詮、うんうん、湯船ゆっくり入ってもね、うん、でいくら引いても8時にはならないわけよ。
そうだよね、
うんうん、なのにもう8時だったから本当にね、年なのかな、ね、分かんないけど毎日こんな感じだからさ、
うん、でもまあ俺もねもう散々そう言ってるけどすごい気持ちはやっぱ分かるよ。うん、もう歌詞とかさ、
うん、
俺昨日レコーディングで、
ああそうなんですか、
そうで、うん、数日後また歌入れなんだけどさ、
うんうんうん、
歌入れがあるってことはさ、うん、歌詞があるってことじゃん。
その前にね、前段階として
その時に
結構前段階としてね、
その時に俺歌ってんだぜ俺歌詞を書いてるんだぜ、すごくね俺だ今の段階から不思議なのよ。今もうゼロ文字だから、うんゼロ文字だから、うん、ここからたかだか3日4日後の俺はマイクの前でもう歌ってんのよ
ね
え、で1、2時間なんか歌ったりなんかしてさ、でそれでテイクのセレクトなんかしたりしてさ、うん、じゃあ関根さんコーラスとかさ、
うん、
そんなんやってんだよ数日後に。すごくない？ゼロなのに 100になってんの、その時
想像つかないよね、
想像つかないのよ。やっぱ多少1になってたら、うん、まああと99かとは思えるけど、うんうん、やっぱ0から1が一番怖いから、
うんうん、
今そのもう怖い通り越して不思議になってて
しかもさ、しかもさ、それって明日にはこんだけ進んでるかなって思うじゃん、けど、うん、明日には別に進んでねえんだよ。
そうなのよ、だ、まあ、いつもそうなの、歌詞書く時って
あれ本当不思議だよね。
そうだからこの4日間の間俺は一体その どういうアップダウンを切り広げて、うんうん、この歌取りの日にたどり着くのか、もう今からがもう不思議でしょうがない。
よくないんだよ本当、それが経験がそうさせてしまってるから、
う
ん、ま
あ、多分そういうスケジューリングもなってるしね。
そう、当日にはできてるだろうっていうおごりがあって、 それがなんかどんどんどんどん悪くなっちゃってるっていうかさ、
うん、いやいや、でもまあ歌取りとかレコーディングに関してはもうスタジオとエンジニアさんの都合もあるから、それは全部俺のあれでは決めれないんだけど、でも確かにこれまでどうにかクリアしてきちゃったから
ね、その経験値があるだけに、
経験値が、うん、
いや本当にそうなんだよね。だから
それもさ、うん、でも本当思うのよ、はい、なんかさ、うん、なんか歌詞とかってさ、すんごい時間かけて書いてそうじゃん、みんなさ、うんうんうん、いいのかなっていう、
いいのかな、
こう3日4日なんだかんだで結局3日4日でさ悩んで書いてるわけじゃん、それでいいのかな。
もうね、それ人生のね積み重ねがほらありますから、そこはあれですけど、
だから、うん、自分のこうフィルターを透過する時間の問題だもんね、
う
ん、これ
そうそうそうそう、だからそこで、
うん、
何
1日で、
うん、
越せれば越すことができれば、うん、それでいいわけだもんね。
そうそう、だからそれは
数日かかる腰もあるし、
それは急ごしらえとは言わないんだよ。だからそれまでの経験とか全てがあった上で、うん、なんでフォローしてる俺今、うん、
コーヒーもだってそうだもんね、さだっていきなりお湯注いでバンじゃないじゃん、
うんうん、
最初にちょっとこう
蒸らす
蒸らす時間があるでしょ、うんうん、だ今多分蒸らし中なのよ
言い聞かして
るね多分、うん、そうそう、うん、で蒸らしてて3日4日後には、うん、ドリップが終わってるっていうことだ
でみんなも作品ができた時に聞いて、
来てい
やすごい深い歌詞だわ、
深い歌詞だわ
分かってるわ、
不思議なんだよな3日4日後がね。
ちょっと待って、ちょっと待って、これ見て、
うん、
この時計、
あやってるなこれ
これやりすぎじゃね、
これはやってるわ今ね。
なお互いの質問って何なん、例えば、
いやもうなんか過去に関することでもいいと思うんですよ。
過去、
うん、
過去、
うん、じゃあ小学校の時の鉄板エピソード、
ちょっとやばい、そうないないない、小出君がまた汚えのは、
うん、
小学校の時の鉄板エピソードお持ちなんですよ。
いやそれはそうだよ、
そんなんさ、
いやでもだ誰しもがそういうのあると思ってるから聞いた、うん、
それで言ったら、うん、俺は本当に、うん、なんつうの、過去をそう振り返るのが、うん、こっぱずかしいと思って生きているので、うん、なるべく、過去を思い出さないで生きてきたんですよ、
うん、あそうなんですね。
だから全然そのせいで何も覚えてないみたいな、
へ、
言いたいこともないし、
言いたいことも
ない、なんか恥ずかしいんですよ昔の話とかするの。
あそうなんですか、
そんなことないですか。
そんなことないから言ってる
鉄板エピソード、
うん、
鉄板エピソード、
じゃあもうだそれはちょっとハードル上がりすぎかもしれないから、うん、すごく印象に残った幼少期のお話はとか、そんなんでもいいですよ。
印象残った、
うん、なんか人となりが知れることかもしれませんよねこれで。あとやっぱほらコンプロのポッドキャストからっていう方もいらっしゃると思うから、
うん、そうだよね、そうだよね、あったかな。こういう時にパッと出てこないのが本当良くないところですよね、
うん、俺最近思い出したの、うん、じゃあちょっとつなげ
る。記憶力すごいあるよね、
なんかね、
うん、
その結構振り返るというか、
うん、
こう面白かったなっていう話を、
うん、
こう後世に伝えていこうとしてるかも
それってさ、ごめんね本題入る前に、
うん、
ふとした時にさ思い出すわけ、うん、夢で見るとかさ、わかんない、なんかきっかけがあって出てきたりするの、
う
ん、
夢ではだから俺見ないんだって。
ああそうか、眠りがいいんだもんね。
そう、夢でとはないし、ふとした瞬間に、うん、いやでもなんかその今なんか話してることから呪術つなぎで出てくるみたいな感じで、
うんう
ん、あんなことあったみたいなのが結構あるかもしれない。
それでさ そのそう思い出すまでは全然、
うん、あまあそうだね、
覚えてないんだ、
もう全く、
それ本当すごいよね、
気にしてもなかったけど、うん、あ確かにこれは印象的だった、はいはいっていう感じ、うんうんうん、っていうので最近、うん、最新で思い出した好きだった話は、うん、あの小学校多分ね3年生ぐらいの時だと思うんですけど、うん、缶ペンが流行ったんですよ、あの缶のペンケースね。で当時 SD ガンダムガイデンナイトガンダム物語っていうそのカードダスっていうのでのシリーズがあって、 SD ガンダムってそのデフォルメされたねガンダムのナイトガンダムっていうシリーズがあったんです。でそれのスペリオールドラゴンっていうキャラクターがいて、うん、もうマッキンキンのねキャラクターなんですよ。でそのスペリオルドラゴンが多分登場して間もない頃のカンペンケースで、うん、スペリオルドラゴンカンペンケース、
うん、
マッキンキンのやつが出たんですよ、うん、で子供って多分さマッキンキン好きじゃん。
そうね、そうなんだよね。そう
で俺なんかその、うん、あそのカード出すってそのホログラムのカードがさ、まあ、当たりなわけじゃん、
うんうん、
の上にさ、うん、マッキンキンのキャラクターなわけよ。
激レアみたいなやつ、
そうそうそう、うん、強そうなやつが出たわけ、うん、でプラモとかもさ、うん、メッキなのよ色がさ、うん、マッキンキンでかっこいいわけだからもう何かしら欲しいと思ってて、うん、そしたらそのマッキンキンのスペリオルドラゴンペンケースが出たわけ、
はい、
でそれを買ってもらったんですよ、伊藤洋華堂で、
うん、
お父さんに買ってもらったんです、うん、でそれを早速学校に持ってきました、
うん、
でもうそれをさ机の上に出す瞬間なんかさ、もう一番やばい瞬間じゃん、
うん、
だってもうマッキンキンだから、
うん、そうだね、
もうだって全部だよ、
うん、
一部じゃないんだよ、もう全部がマッキンキンのペンケースを置いたらもうこれは注目の的だぜ、
う
ん、と。
そうだね、俺恥ずかしくて難しいかもそれ、う
ん、出せない、
うん、
出さずに終わるタイプ、
うん、
でも俺はもう勇気を振り絞って、
うん、
いやこれはもう注目されるぞと思って机の上にスペリオルドラゴンペンケースを置いたんですよ、
はい、
そしたら後ろの席に座ってた子がね、
うん、
国金くんって子だったんですけど、
うんうん、
国金くんがこう俺の肩からこうやって身を乗り出して、
うん、
だから俺のちょうど耳元のあたりで、
うん、
これが伝説のって言ってくれたっていう、
そんな期待以上のリアクションある。
そうなの、もう一番いいリアクションしてくれちゃってめちゃくちゃ嬉しかった。
狙ったところに
すごくない、うん、これが伝説のって
めちゃくちゃ素直にリアクションしてくれたね。それね、
そうこれ最近思い出して
どういう時に出てくるんだろうね。
好きだったな、ね、これっていう、
すごいねそれね、
うん、どうです、スペリオラルドラゴンから出てきてない、なんかマッキンキン、あ恥ずかしいとかもなんか今あったんじゃない、呪術だけなんか
スペリオールで思い出したけど、
漫画の
漫画の あの僕父が漫画家だったんですけど、
あウィキで調べてくださいね、
あの、うん、毎週、
うん、
毎週毎月、
うん、
もう死ぬほど見本紙が送られてくるんですよ、
うん、
スピリッツとかビッグコミック系のなんか、
うん、
とか
小学館系の、
あ
でも各社
あ各社のものが、
漫画家さんってそうなんだ、
多分そうだと思う、連載をいくつか持ってると多分そういうことなんだ、
へ
次々に来るわけ、
へ
だからあ何曜日はこれがうちに届いて何曜日はうちにこれが届いてっつって、
それってこう宅配というか郵便で、
郵便で
封筒で、
そう
あへ
で届いて、
うん、
で、まあ、来るやつ来るやつ全部読んでたんだけど、うん、で、まあ、まあ大人になってまあそれなくなって、
うん
で、
うん、
もう父も死んだので、
うん、
そういう見本紙が送られてくることもなくなったんだけど、
うんうん、
でそれに合わせて自分も漫画とか全く読まなくなったんだけど、
うん、
この間、
うん、
ヤングマガジンで仕事をして、
お
うそうでその見本紙がうちに届いたんですよ、
はい、
感動
久しぶりに、
そうなんかこの見本紙が届く感じの特別感を、
うん、
もう本当その小学校中学校ぐらいまでかな、うん、ワクワクした感じみたいなのが、
うん、
自力でそこにたどり着いたのが、
うん、
ちょっと嬉しかったなっていう話、
これ意外と難波和美と長いですけど付き合い、
はいはい、
こんなに自ら進んで、うん、その父親の話と、
うん、
父親が漫画家だっていう話だって漫画家お父さん漫画家なんですよねの話とかもうええー、よええー、よみたいな感じだった。
そうそうそうそう
和美が、
うん
すごい、うん、これ意外とレアですね、
うん、いやすごい嬉しかったね本当にね。ああと思ったよ本当に。なんか そこはちょっと本当明日出るヤンマガかな、
うん、
でちょっと仕事したんだけど、そうそうそう
三好来て、
そう
毎週来るといいね。
来ないじゃない今
だろうね
今時来ないんじゃない、
う
ん、
今時っていうかだって漫画家じゃない
そう
あなたは
そうそうそう、その記事だけ仕事したから。
ああそうなんだ。
そうそうそう、
じゃあちょっと気にしてみよう、
うん、
乗ってんの自分も
乗ってないわ。
あインタビューみたいな。
インタビューそうそう、明日モーニング娘。の人たちが乗る
んですよ、うん、いやい
やいや、うん、で珍しく、うん、その
インタビューページ
がそういうさグラビアみたいなやつに、うん、なんかそういう記事も載せたいっつって、うん、福村瑞希さんが、
うん、
今週卒業なんで、うん、モーニング娘。ね、なんかそれの記念かなんかで、
なるほど、
でなんか やりたいっていう話でさ、
そうそうそう。
でもでも普段のインタビューと違って週刊誌の、
うん、
週刊誌っていうかその グラビア撮影の現場に行くっていうのは、
うん、
ちょっとねちょっと、うん、なんか
ちょっとキモいですね。そうリアクションが
やばかった、
うん、
やばかった、
2回言ったもんね今ね、
うん、すごい気まずくなっちゃったから、
う
ん、
そのあれですか、そのグラビアの撮影をされてるところでもそのまま
ところでなんか、
まあ、その撮影されてる様子も遠巻きにこう見学して、
なんか衣装チェンジなのか休憩なのか分かんないけど、うん、そのタイミングでやりましょうみたいな感じで、うん、
はいはいはい、
でその撮影前の現場には行ってないんだけど、うん、インタビュー前の現場には行ってないんだけど、
うん、
その、まあ、この時間に来てくださいっていう時間に行って、うん、でその後に、
うん、
卒業おめでとうございます的な、これじゃ、うん、オフザレコードでお願いしますね、
はい、
花かなんか分かんないけどプレゼント渡したいんですけど、うん、その山賀の編集部じゃなくて生さんから渡してもらえませんかって言われて、
あらなかなかの大役を、うん、
でまあはいみたいな感じで、だからインタビュー終わった後もちょっと残っててもらえませんかって言われて、
うんうん、ちょっと一歩前で、
ね、あすいませんすいません、うん、いいんだってあの見切れ話はさ、
うん、
そうそうそうそう、そんで、うん、で残っててくださいみたいな言われて、うん、あ分かりましたみたいな感じでさ、うん、でインタビュー終わってで撮影が始まるんですけど、
うん、
まあその時はまあそれなりに、うん、服は着ている感じだった
ん
ですけど、まあそういうさ、うん、そういうショットを撮ってたんだけど、
は
い、
水着から
もうね俺その場にいられなくて、
あ
こんな感じで撮影すんだと思って、なんかなんつうの
見たことない、
見たことない表情の牧野さんと福村さんが撮影されてて、
あまあそうだよね、日頃何度も お会いしてるわけだもんね、そうそうそう、インタビューとか
で、うん、でそれで、うん、この感じで撮影進んでいくんだと思ったら、うん、俺もういらんなくなっちゃって、
うん、
で、すいません帰らせてもらっていいですか、
お
うさすがにもこの撮影は俺見れないと思ってもうドキドキしちゃって、
うん、
帰っちゃった、渡さないで
帰っちゃった、
そう、そう、いや無理だと思った、
俺もなんちゅう話それ、
いやなんか多分そういうさ、
うん、
まあ自意識があったんじゃない、
まあまあもうちょっと気まずいというか、
そうそうそうそう、
恥ずかしいというか、う
ん、なんかもうさ、みんな慣れたもんでさ、カメラマンとかメイクの人はさ、もうガンガンさ、
まあ、専門の方だもんね、
そうそう、ウェイみたいな感じのノリでさ、
逆にその人たちは、うん、お二人がさ、
うん、
その一人のアイドルとして、
うん、
ということを考えてみたいなのを語ってるのを見たことないわけだからね、
うん、ああ、そうだね、そうだね、うん、だから俺も、
うん、
自分でちょっとよそ者感を感じながら、うん、お話聞いたりしてて、
うん、
すげえここにいるの大変だなと思ってさ、
うん、
すごい海沿いのおしゃれなスタジオです、
うん、へ、うん、海沿いまで行ったのに帰ったんだ、
速攻で帰ったね、
へ、うん、結構時間かかったでしょ、
めっちゃ遠かった、
遠かったよね、うん、
だってメンバーの人にもこのために来たんですかって言われて、
そうだよね、このために来たんですかのところからさ、
遠くないですかって
帰るほどのインパクトだったんだね、うん2人の
しかも最初はリモートで リモートでインタビューしてくださいみたいになってたわけ。で、あ、リモートなんだっつってさ、でもまあそれはそれで楽でいいな、
楽だよ、行かなくていいからね
って思ったんだけど、その花を渡すからリモートじゃなくて現地
それで帰ったの。
そう
花を渡すから来てくださいって言われて帰ったの。
そう、渡してもらえませんか。でもその時からまあ正直、いや俺が渡すの変じゃないですかっつって、
まあ考えてみればそうだよね。そう、逆にその編集部の人は一体どういう種類のサプライズで、
だから多分編集部の人も、うん、その福村さんは多分初だったから、そんな関係性が、
なるほどね、
多分まだそんな分かんないんでみたいな感じだと思ったんだよね。
はははは、
うん、だと思うんだけど。そう、でもね、いやちょっと初めてすぎて、うん、ビビってしまいましたね。
あ、遠いところなのに帰った。
そう、でもその山は届いて、うん、なんかよかった、仕事できてよかったなっていう気持ちでいますよ。
大切な一冊になりましたね。
本当ですよ、うん、ね、
もうよかったね。
ありがとうございます。3日後卒業ですからね。
あ、そうなんだ。
3日後卒業のタイミングの、うん、
貴重なタイミングでしたね、うん、どうですか南波さんから。
まだやんの、まだやんの、これ。
だってまだイベントだよこれ
まだ違う、ほらこれでお便りがまたいつもみたいに読み切れなくて困っていくんですから、
うん、いや、お便りは読みますよ
本当、時間大丈夫、
うん、どんどん読みますよ、夜道のキャンディーさん、小林さん、南波さんこんばんは。パーフェクトブルーハワイ飲みたかったです。年始にも出してください。年始にも出してください。
出します
ね。
アルティメット出します、
はい、出しましょう、はい、ほら読んできますから
手際、急に手際が、
うん、小林さん、南波さんこんばんは。お二人はあったかい飲み物だと何が好きですか。
ちょっと待って、そんなしか来てないわけそんなん読む、うん、
私はほうじ茶と、玄米茶が好きだなと最近気づきました。エビエビさん、うん、どうですか、あったかい飲み物。
ココアが好きです。
ココアですか。僕はレモネードです、
うん、マジで そういうの、うん、そういうのあれかな、紙に書くとね、
最近寒いですか。最近寒いのでお風呂に浸かることにはまって、ほぼ毎日お湯をためて入っているのですが、いつも長湯になってしまいます。ちょうどいいタイミングで上がるコツありませんでしょうか
あ、
ペンネーム気球とバブの違いが分かりませんさんからです
何なんだよこれ。
ちょうどいいタイミングは
何なんだよ。ちょうどいいタイミング、
ほらアンケートも読んでてますよ。
逆に、
うん、ちょうどいいタイミングは
逆に
時計をつけてください、 T ショックを。
逆にずっと入ってられるのすごくない俺それ無理なんだけど。
だから、うん、タイミングを測るコツはもう時計ですよ、 G ショック。だから質問は私への、はい、お二人どんどん読んじゃうよ
質問をそうやって言われると改めて考えてみると、うん、なんかあれだね、思いつかない。
いや、もう何でも
思うんだね、うん、あのさ、
うん、
あの加点法と、
え、
加点方式と減点方式っていう言い方あるじゃないですか。
はい、ありますね。
加点方式でいこうみたいな、
うん、
減点方式じゃなくて、
うん、
とかいう物言いあるじゃないですか。
そんなでも場面ってある採点する
なんかほら、
何を、
だからその恋人と付き合って、
ああ、はいはいはい、
加点法で見た方が幸せだよ、うん、みたいな、
はいはいはい、
減点で見るより、うん、はいはいはい、みたいな言い方あるじゃないですか。
あ、あります、あります。
あれってさ、
うん、
なんで加点か減点かしか選択しないんだろうね。
ほう、というと、
人は生きていたら、うん、加点と減点を繰り返すものだと思うんですよ。
はい、
だから急に加点方式で行こうって言って減点をしない、
そのもう一方通行じゃなくて、
なマイナスの面を急に見なくなるとか、はい、
アップダウンあるじゃんと、
うん、今ちょっと恋愛の例出しちゃったけど、恋愛じゃなくてもなんかそういうさ、うん、例えば映画とかでさ、
はい、
そんな厳しくね、
うん、
マイナス、ゴジラマイナスはそんな厳しく見るなよみたいな、
うん、
加点方式で行こうぜみたいな。
あ、確かにね。
そう、いやいやいやいやいや、
まあ、アップダウン繰り返した結果マイナス評価だったわけでだもんね。
そこは別に強調しなくていいけど、うん、そう、そうそうそうそう、
うん、
って、
はい、
思いませんかっていうのを、
うん、だからそれは、うん、加点に切り替えたらっていうのはその人が例えば減点だ、減点しかやってなかったからでしょ。
でもそんなことないと思うわけ本当は、
うん、 実際はね
人を
アップダウンしてるじゃん。
そうだからその言い方をしてるやつは、うん、もう全員ブロックでいいですよね。
ツイッターじゃない、
全員ブロックで
X の話ですか。
そう、そういうこと言ってくるやついたら
X で、う
ん、加点生さんちょそんな減点方式見ないでくださいよとか言ってくる人が仮にいたらね、
うん、いやでもそれは普通にうざいからブロックだね。その言い方はうるせえよと思うね。
だからなんか人は、うん、加点も減点もあるよねって、うん、最近思ってるんですよね。
あるいはかけたり割ったりもしてるしね。
してるよね。そうじゃない、うん、
してます。
なのに、うん、なんで その言い方をしてくるやつは、うん、その二極化になっちゃうんだろうっていうのは、
それはそうだ、
最近考えていた、
うん、よく考えた。
ここですけど、
質問は
小池君は、うん、どっち派ですか。
なんだ
どっち派ですか。
なんでどっちかじゃないって今言ったのに、うん、どっちかを聞くの。
主にどっち派ですか。
普段ですか。いやだから両方あるんだって両方あるのよ片方でやってないの俺は。俺がもしそのプラスだけでとかで見てたら言って、
そうだね、
減点もしなって、
うん、で俺どっちもあるよってね、
日頃からあるよ、
うんうんうん、
日頃からあるよって終わりです、うん、これはじゃあ南波さんはどっちですか。
僕ですか。僕は加点方式です。
なんでだよ。
いいところを持ち上げていこうってね。
マイナスもしろよたまにはじゃあそのか、ね、プラスしか。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。